おはようございます。ホリスティックライフコーチの冬美です。今日のテーマはですね、トラウマとカルマと消化体の呼吸法ということで、こちらでのライブがまた久しぶりになってしまったんですけれども、最近ですね、精神科さんの方に行って、運動指導、疲れにくい体づくりという運動指導を行っていて、自分自身のですね、心身の統合というね、そういったことを体の方から、心身の統合って言ったら皆さんね、いろんな方面からやられる方いると思うんですけれども、かなり体に特化して、心身の統合をしていくっていう。で、体の状態を見ながら、自分の心や、そして思考の動きを見て、また感覚を育てていくというね、こういうサイクルで体を使っていっているんですけれども、私たちはどんな情報やどんなことでもですね、知覚という五感プラス二個の基礎感覚を使って感じてるんですけれども、この感覚っていうところと、その時に抱く気持ちですね、冷たいっていうのを感じて、その時にいろんな感情が湧くと思います。で、この私が喋っている声だったり、目の前に現れているものだったり、そういったものを見た瞬間に私たちは感情というのが動く場合があります。気持ちですね。で、そこに言語をつけてですね、言語化して、頭の中で思考している。なんか近くして寒いな、冷たいな、うわなんか嫌だな、あったかいジャンバー着ようとかね、新しいジャンバーが欲しいなかもしれないし、買う必要があるかあるなとかね、しまっていたのを出そうとかね、片付けもしなきゃとかね、そういう感じでこう思考が連なっていくんですけど、どうしても私たちは最初に知覚刺激だったり、するわけのスタートラインなんですね。感じるということですね。そこをスタートにしているがゆえに、そこが今どんな状態かっていうのを見に行きましょうということですね。受信機が受信機っていうといろんなところを想像する方もいると思いますし、今日は消化体という言葉をね、使っているので、受信機ってそっちをイメージする人もいると思う。これもその人の持っている今までの情報ですね。記憶。私はなんか情報というより記憶に近いんですけどね、情報イコール記憶に近いんですが、その残った情報を、どういうふうに、理解しているかっていうところが、結構ね、感覚を使って体で感じて入った情報というのはですね、忘れないんですよね。で、そこを使ってやることで、またその時の感覚を思い出すので、繰り返すと。このパターンがあるんですね。これをいいように使う時が、技術の習得とか、スキルの習得とか、出た時はいい方に働いているような気はしますけれども、逆にもう体験したくないような感情だったり感覚っていうのは、同じような刺激が入ると思い出してしまう。香りとか分かりやすいですかね。もしくは音楽とかで、あとは体の動きだったり、なんか覚えてるみたいなね。そして運動は運動記憶とか言われたりしますけども、運動とともに抱いた感情とか感覚っていうのを思い出して、ああ、楽しいなって感じる。私たちの記憶っていうのはなぜあるかというと、生きながらえるため、この体を流れさせるためにあるわけなんですね。だから覚えとかないといけない。穴に落っこちて、もう一回落っこちるわけにはいかないので。だから覚えとかないといけない。そして恐怖や、恐れという感情、不安という感情を使って回避していかないといけない。すべては生きるために、この体に備わっているわけなんですけれども、それが異常発動ですね。異常発動する人が多い。扁桃体発火とかいう表現する人いますけれども、異常発動をしている場合は、そこをですね、コントロールするための何かが必要なわけなんですね。もしくはコントロールというよりは、その異常発動になっちゃってる大元を少しね、そこにアプローチしていく。で、これは両方必要かなというふうに思います。なんかね、こう、体に炎症が起きて、例えば皮膚が荒れているとか、内臓にね、何かトラブルがあるとか、 そうなってくると、もうそこが壊れている場合ですね、まあ、傷とかがわかりやすいですかね。傷があって、そこに無防備に何も保護をせずに、自然治癒力を高めてっていうことをやるっていうと、そこに何か別の刺激が当たった瞬間に、なんか振り出しに戻っちゃうみたいな。またなんかこう血出てきたみたいなことになっちゃうので、保護とか外側から何かこう講じるっていうのは、もうその段階まで来ると必要になってくるから、休むとかですね。そして、保護する。守るようなことをする。まあ、外側の皮膚だったらね、何かこう、覆うとかですね、で。外から働きかけて、治すようなものをこう塗るっていうのは、まあ、一見ね、治ってるようで治ってない場合があるので、これはもう本当に逆に、ストレッサーかなと思ったりするところもありますが、まあ、そっちはね、余談になるので、まあ、そういった保護。で外側からの、プロテクトと、中から、その中からっていうのは、どんなことを私たちはストレスと感じるのか、そしてそこをどう認識するのかですね。寒いって思った時に嫌だなっていうのが紐づいている方は、もう寒いを感じた時は嫌だななんですね。でもそこに、例えばね、雪の結晶があって美しいなって、あ、寒い時はこの結晶を見れて美しいと感じる、そういうパターンもあるわけなんですね。また暖かさの、まあ、暖かい部屋とかに入ってね、幸せを感じる、このギャップがあるからこそ私たちは、あ、そう感じることができる。まあ、知覚をベースに話すとですね、まあ、もちろんね、刺すような痛みは痛い痛いって、体にね、危ないよ、それ以上冷えたらね、って危ないよって循環を振り起こすよって教えてくれている。まあ、中に私たちは入ろうとするわけ、温まろうとするわけですね。で、中に入って、ああ幸せだなって感じる、もしくは何かで見た時に、うるさいなって、感じるような音楽だったり、それを聞くとうるさいというよりはそこでね、テンポを感じてすごく非常に心地よいと感じる、もしくはね、なんかこう自分にとって何かこう嫌な体験と同じようなことをしている人を見ると嫌気がさすとかね、そういったことをなんだけど、自分とその人っていうのはつながっていないわけなんですよね。その人の体験はその人のもので、自分の体験ではない。あ、私たちがどう受け取るかは自由なわけで、それを受け取っているのも自分、その人を見てしまってそう感じているんですね。なのでそこも全部実は自分自身が感じているところに起点があるので、どう解釈を変えていくかっていうね、ところもかなり見方ですね。ここに価値観っていうものが引っかかってくると、そうは言ってもっていう逆説が頭の中で浮かんでくる。で、そこはですね、否定することなく自分が大切にしたいところなんだなと認識するだけですね。ここまでやっていく、外側と内側とやっていって、それでももう、ね、深く残っているものがずっとね、感じることがあります。私は玉ねぎの皮と呼ぶ、玉ねぎの皮と呼んでますけど、玉ねぎ剥いても剥いてもですね、どこまで行っても終わりがないような、そういった、ね、感情をこう剥がすような作業をしたとしても、もう終わりがないような、どんな感じ、これはですね、トラウマになっている何かこう根深い記憶かなっていうふうに思います。この深く刺さったものをですね、取り払うとかなり楽に生きていける感じがする。なので、まあ、根深く刺さったトラウマに関しては解放でき、そこから自分をね、解放できるといいなというふうに思いますけれども、こことですね、カルマっていうのがつながっているんじゃないかって言われていたりもします。何をしているかというと、その過去のそういった未消化の感情エネルギーを持ってきている。それを今世かもしれないし、別の時かもしれない。その感情エネルギーを消化する方法として、消化体の呼吸法というのをやっています。これは精神科のクリニックの方ではまだ一度も実施したことがない呼吸法ですが、今はですね、私が行っている依頼があったりとか口コミでですね、そういうのがあるって聞きましたって言って学びたいって言われる方にしか今実施してないというね、すごい非常にクローズドの呼吸法を中心とした自己観察をする コースですけれども、そのプログラムの中にですね、必ず、消化体の呼吸法というのを最後にお伝えするようにしています。そして、こう段階があるからですね。段階があるので、体のことも知って、なぜそれが一番最後に来るのかっていうのも分かった上でやっていただいていて、その中で21日間プログラムというのが、ですね、今それをしていただいている方がいるんですけど、もちろんこの消化体の呼吸法もですね、ちょっとこうスキルが必要なものだったりするので、こう感覚をつかむまでは非常になんか難しいなと感じたりするんですけど、これをなぜやるか、一番はですね、エネルギーセンター 1,2,3,4 順番にね、締めていくという呼吸法なんですが、1,2 あたりに溜まったこうネガティブな消化できていないエネルギーをですね、消化していくっていうのがですね、非常にこの呼吸法の特徴になります。髄液もですね、私たちはこう循環させているんですけれども、脊椎を通って脳の方に行ってまたこうね巡っていく、1日3回ぐらいってね言われてますけど、私自身は計測したことないので本当に3回かっていうのは分からないんですが、これをですね締めていくことで循環するということが最近分かったということで、循環することで何がいいのかっていうのはですね、全部言われているこの研究ベースなんで、本当かって聞かれるともうね誰しもが分かんないところではあるかなと思います。感覚的なところですね、その循環しているイメージで、上にですねエネルギーを上げていくというようなイメージを持ってやっていくんですが、それを物理的に髄液、脊椎をこう締めていくことで何が起こるかというと、脳のところにですね、圧電効果という圧がかかって、その効果によって消化体が発火されて、そこでね、パッと光が見えるような状態ができて、その髄液の流れのこの消化体の発火っていうところを、この動きを使って行って、未消化の感情エネルギーを消化していく。そしてさらにまた、エネルギーセンターは 1,2,3,4,5,6,7,8 までね、つなぎながら締めていきますので、そこに、アプローチをしていく。こういった、簡単に言うとね、そういうやり方の呼吸法なんですけれども、総じて、私たちはなんでこれをですね、生み出してやってるのかって、そもそものところをですね、また改めて思ったんですよね。で、それを感じたときに、なぜ感情を解放する必要があるのか。私は今子供を育てていて、娘がいるんですけど、泣くんですね。で、悲しかった。泣いて自分の感情に気づいて、そういったこう体からこうメッセージ、なんで涙が出るんだろうって聞かれたんですね。不思議だなと思って、なんでそういう風に体はプログラムを持っているのか、涙を流すっていうね、意味付けしようと思うといろいろね意味付けはできるだろうと思いますし、涙を出すときに出てくるホルモンとかもあるので、それによって癒せる。でもそれは全部結果論なんですよね。なぜその湧き上がる感情に伴って涙を流すのか、すごく神秘的だし、わからないがゆえに、なんかね、こう体からのメッセージも逆に感じるんですけれども、そういったことを通して私たちは感情というものを持っているわけなんですね。この感情というのを解放していく。すると、こう、体の中がスッとね、なんかこう、落ち着いたような感じ。なので、これは本当のね、寄り添うというか、そこにね、なんか、そうだったなって、本人自体が気づくとこだと思うんですけど、なんかずっとモヤモヤしてるときって、きっとそこが不一致なんですよね。その不一致の中で、私たちは、ずっとね、なんかもやもやしてるわけなんですよ。なのでそこがどのように、解消されていくかっていうことで、やっぱこの消化体の呼吸法っていうのはなんかね、解き疲れてきてるんじゃないかなっていうのを感覚的に今日ふと感じて、それで私たちはずっとカルマだったりトラウマっていうのをですね、消化しながら日々生み出してるし、感じてるんですよ。感情が湧く瞬間 思い出す作業をずっとしているので、それをこうパッと出せればでも消化体の呼吸法なんていらないのかもしれないですけれども、まあ、ここをですね解放しながらクリアにして自分自身がどのように生きたいかっていうのをね、感じるっていうところが、まあ、さらに気づきやすくする、まあ、感情が動いてそこで体が動いて思考が働いてっていうことはもちろんあるんですけれども、その時の感覚喜びですらもね、こうしたかったんだって気づく瞬間、どちらにしても、まあ、いろんなその恐怖や不安を感じている状態という、愛だったり感謝だったり喜びっていうのを感じている時の自分が歩んでる人生、まあ、どっちがいいかと言われたら、まあ、どっちもあるんでね、どっちかを否定するということはできないですけれども、私たちはね、なんか愛っていうのを、ね、感じる瞬間に喜びがあったり、つながりを感じたり、そしてそこの中で、そういったことを感じるように体の中のメカニズムができてるのを、ね、知るとやはりそれを体験したいのかなって、それ体験しながらバランスをとってるのかなっていうふうに思うので、常にね不安や恐怖や迷いのような状態に入るとなかなかねこうバランス的にこう循環するように、感じることができないのかなと。なので、まあ、いろんなワークで感情の解放というのはできると思うんですね、ただそれを、まあ、思考的にやってもなんか抜け切らないみたいなね、そういった時はぜひ体を使って、体から解放していく。そして、私たちはそういったこう腑に落ちる瞬間っていうのが、まあ、もちろん言語的なとこ使ってもあるわけで、自分に気づくっていうんですね、ぜひそこを一致させていくっていう作業を繰り返すことで、自分自身のクリアな感じっていうのをですね、だんだん分かってきて、クリアな感じ、だからこそそこに、そして、なんかね穏やかになってくると、なんとなくですけどなんかねすごい常にずっと平和な感じがするみたいな、こんな感じになんかね思えてくる時もあるんですが、そういった時はですねぜひぜひ、行動していく、行動をもっとしてチャレンジ、新しいことにトライしていくと、まあ、また新しい体験をベースに、まあ、いい感じにね、ドキドキしたり、まあ、ちょっと不安や緊張に似たようなものを体験しつつ、あ、行ってよかった、こっちだったんだっていうね、新しい道が開けたりすることもあるので、なんかね、充電完了ですみたいなイメージ、なんか安定していて、今、なんとなく、ね、フラットな感じだなーっていう時は、ぜひそういう動くということをさらに、そして逆に、なんかねこう気が抜けない毎日が続いてますみたいな方は思い切ってね、体を癒す時として、逆に不安にギューッと入り込んで体が動かない状態になってる方、最近私はそういう方とはお会いすることが多いので、本当に一旦体を癒す、そして回復していっているっていう感覚を感じてほしいんですね、体が。中の患者さんにね、まあ、この時期いろいろなものが流行ってますので、家族のみんなで、ご年配のご両親をですね、介護しながら、世話をしながら、自分自身のそういう精神的な疾患に向き合っておられる方がいたんですけれども、まあいろいろね、そうやってちょっとストレスがかかると、揺らぎやすい状態をすでに持った中で、ご両親が病気になって自分が看病をして、そして最後に自分もかかっちゃう。まあ、そうなると、普段やってたことがやれなくなるわけなんですね。でもよく考えるとそれって当たり前のことで、認知が下がってるわけなので、自分の今の状況というのが、まあ、もっと頑張らないといけないとか、まあ、こんなことでできなくなってしまった自分はダメだみたいな、 で聞いたらですね、3日ぐらいやれてないので、体回復するのって皆さん本当に自然に体が風邪とかでも何でもいいんですけど、傷とかでもいいですけど、回復していくときどうやってどのくらいの時間をかけて自分の体が回復していって、どういうプロセスを経て、元の状態に戻っていくのかっていうのをですね、知らないというより見てない、非常に、そこを知るだけでですね、あ、大丈夫って自分で自分の中に自己効力感だったり自己価値ですねを見出して、大丈夫ってね、気持ちが湧いてくるよね、言い聞かせても全然大丈夫じゃないか、でそこで何度もそれを体験して、あ、本当に大丈夫なんだっていうのが分かった時に気にならなくなるわけで、そのパターン習慣として獲得していたり、本来ずっと疑っていたところが、まあ、もう そんなに疑わなくてもここには穴はないっていうね、ちゃんと分かった、そんな感じ、ずっとね地雷が埋まって恐怖の中外を歩くことすら、あ、どこに何が埋まってるか分からないんで、そういう恐怖感っていうのは今はないっていうのに気づくっていうところなんですね、まあ、そこは体験を持って、そして割とですね、地雷ほど埋まっていることが分からないようなね、毎日を過ごしている方は少ないと思うので、分かっていたり、本当はこれが嫌だっていうのに気づいていたり、ただ気づかないふりをするか、もしくはその気づかない状態でいないと暮らしていけないとか、生活していけないとか、そこを認識すると何かマイナスのことがあるんじゃないかなって自分が思っている、返している証拠なんですよね。あそこが、ないっていうのに気づくのも、もうそうやって自分の体のスペックですね。本来持ってるスペックを知るっていうのが、皆さんも当たり前にできるモードになってしまっていると言ったらいいのかな、なっちゃってるので、まあ、仕方ないといえば仕方ない。仕方ないといえば仕方ないんですけれども、それを感じて、認識するという作業をもう一回やることで、意外と自分の体って、ちゃんとこう戻ってきて、真ん中に戻ってバランスを取っていくようにできてるかなっていうのが分かります。そうじゃないと動けない。だからまず、まあ、マイナスのところに目を向けるというよりは、まあ、そのバランスが取れているということを認識するという方向に、視点をシフトする。そうすると何が起こるって時間が必要なんですね。人は急には変わらないですけどね、赤が好きだったのが今日はもう赤なんて嫌いで、青が好きだなんて、ないわけなんですよ。そっちの方が素敵だなって、感じることもあるかもしれないけれども、根本的に、まず自分の中で感じているものが明日変わることっていうのは、もちろん変わることあるんですけど、ずーっとそれだっていうので、そっちの方が素晴らしいと思って頭の中で選んでみても、変わらないんですね、まあ、数日続けると嫌になってくるんです。そういうもんですね。だからこそそういう風になりたいのであれば、時間をかける必要がある。神経が変わり出すのは72時間と言われていて、その72時間を過ぎて、あれ、なんかちょっと違う行動し始めた時、脳が認知して神経ができ始める。なので3日ぐらいなんかやったことのない動作をこう繰り返していくと、だんだん初日よりはいい、2日目よりはいい、3日目よりやりやすい、でもここは難しいが出てくるんですね。そうしながらもだんだんできる部分ができるのか、小さい頃はもうこれの塊みたいなもんなので、喜びを感じる、そのできたっていう時に、まあ、脳波がパーンってガンガンが出たりとかね、喜びをより感じたり、わーってね、心が高揚するような、ね、感じを感じたり、まあ、そういったことを感じながら生きるための術を習得しているなっていうふうに感じますけども、もうね、長年そういったものを やり続けてきた大人の私たちというのは、新しいことにまず出会うことが少ない。そして新しいことに行こうとする気持ちも少なくなっているし、毎日新しいことをしているのもちょっとなんとなく不自然。その中でじゃあなんでこうね一歩踏み出すかっていうと、まあ、そこにね、何か自己を成長させたいという欲求ですね、そういったものが生まれるからこそ、やったことないことだったり、今までね苦しいなと思っていたことでも感謝されたりすることで、その先に行ってみようというね、そういった気持ちになって行動を変えていくわけなんですけど、そのね、機会だから、その感欲欲欲望つった中でちょっと気持ちはなんとなくねイメージが違うかもしれないですけど、欲、そしてその湧いた、純粋に湧いた気持ちに対して行動していくと、やっぱ今までと違うことをやるので抵抗感がない方がおかしいですね。これも当たり前のことですね。だからこそそこを分かった上で変えていく、そうすると変わっていく、習慣、新しい習慣を手に入れていくわけなんですけれども、まあこの時にね、なんかね、明日変われば楽ですよね。時間がかかんないし、なんかね、苦痛な感じ、違和感、モヤモヤみたいなのも体験しなくて済むので、体は、まあ、心地よい感じで毎日を過ごしていく。で、その中で、そうは言っても、体が勝手に動くっていうのが、意図がどこにあるかですね。この糸のパワフルさっていうのもね、体のワークでやったりするんですけど、かなり意識がパワフルですね。どこを動こうとするエネルギーの強さっていうのは、私は長年スポーツだったり運動というところに関わってきているんですけれども、自分自身も、まあ、いろいろ種目を変えて、いろんなこう運動に関わって、スポーツに関わって、そうしようとするエネルギーの強さっていうのは、やっぱりそれぞれのね競技で結果というのをどこで見るかとか、良い選手のパフォーマンスを見ていると、どうやって、パフォーマンスを出しているかっていうのがよくわかるんですよね。やはりこう狂いもない向かう方向をしっかりと意図しているところが、どの選手にとっても共通しているところかなっていうふうに思います。私がやっていたスポーツはクローズドスポーツといって、練習した通りにどんな環境が変わってもそこの同じ場でパフォーマンスを出すことを求められる。それが結果になるっていう競技をしていました。新体操とかもそうですね。また純粋に体操だったり、本当にその決められたパフォーマンスをスケートの選手も割とクローズドの要素が強いなと。で、オープンっていうのは相手がいたり、相手の動きによって変える瞬間がある、イレギュラーがあるんですね。場面局面が変わるっていう。なので球技は結構オープンなものですね。で、どう対応していくかが求められる競技。このフロントスポーツの場合はもう本当にね、どうやって能力を発揮するか、イメージが頭の中でどれだけ鮮明にできているか、どう動きたいかっていうので、ね、もう目を閉じるとその目の閉じた中で鮮明に細部まで、そして、体の感覚も再現できる。これが3、私の場合は3回ぐらいできるともうだいぶ、いけるなって感じですね。でもね、これができてない時は脳が逃げるんですよね。わからないところから。だからね、面白いなと思います。あ、もうちょっとだなって思ってまた練習をするわけなんですよ。あ、そういった、なんかこうモヤモヤモヤみたいなその感覚も、 ネガティブと取ればそこでああできてないなとか、ああもうやりたくないなとかなっちゃうんだけど、強いでそのここに行きたいという目標みたいなものがねあって、そこにいるイメージが湧いていると、何としてでも脳を行きたいんです。だからこそそこに対して出てくる行動力、源のエネルギーっていうのは本当にすごいなっていうのを感じて、もうスポーツ選手の現場だけじゃなく、まあ、ビジネスやっておられたり長年の授業を、ね、ずっとやっておられる方も、運動強度違えどなかなか精神的なこうプレッシャーみたいなのは同じようにかかってきていると思うんですよね。でそのスポーツ選手は加えて体をものすごくトレーニングして鍛えていくので、よく本当にそんなやってね続けられるなって思うぐらい、まあ、何の意図もなかったら絶対やりたくないぐらいの練習量だったり練習だったり、その中で繋がる瞬間とかね見えるんですね。これやるとこれになるかもっていうね、確かにみたいな感覚が繋がっていく繰り返していくことで、で逆にあのスランプね、繋がらない感じ、これもね十分に起こる、まあ、ここに発達とかね関係してるなっていうふうに今はですね思いますけど、神経がいくらやっても通らない感じっていうかね、これは本当やった人しかちょっと分かんないんじゃないかなと思いますけど、そこが出てくると体がよりスムーズに動く、そして何回やっても通らない感覚っていうのはあるっていうね。だからこそその神経をつなぐ作業っていうのを発達のことを知ってやるとですね、うまくいくパターンもあるなというふうに思うので、本当いろんなところのね方々、ステージの方々には関わる機会をいただいていますけれども、この赤ちゃんですら、うん、その塊だなと思いますし、それを育て、そういう、ね、お子さんを育てている大人である私たちも、うん、本当同じ仕組みだなと思いますし、アスリートであろうが、同じですし、精神的にね疾患を抱えていると診断されている方々も同じ体なんですね。ただそのどういう風な体の状態を持っているかと、どういう環境で今過ごしているか、そしてどういう認識を持っているか、もうね見るところはね同じなんですね。面白いなというふうに思います。だからこそね赤ちゃんの時期っていうのはもうとても多分大切であると思っている方もいると思うんですけれども、みんながみんなね、じゃあ赤ちゃんの時に、まあ、原始反射を出してですね動いてる中で、出し切るような赤ちゃんっていうのねいるかっていう、だしその生活をすることで今のこう子育てをしている人たちが幸せであるか、そして、もちろんね体にいいと言われることって健康を追い求めるのも、もう間違いではないと思うんですけれども、かなり強いエネルギーとして、働くのは感情エネルギーですね。なのでこのエネルギーの伝播こそ非常に影響するなっていうふうに、神経を刺激することだけが発達であるかって言われると、まあ、かなりそこに近い要素はあるんですけれども、やっぱりこの感情とかですね思考というところを理解した上で、どこに向かっていきたいからこそ今これをやっているというプロセスにつながっていないと、ただのストレスになるということもあるんじゃないかなと。緊張を解きたくって発達を促してるのに、なぜか緊張が強まるみたいなね、緩んでいる体を作っているようで反対側が入らないので、緩むということは緊張状態も作って両方体験して筋肉の動きっていうのは成り立っているので、要は収縮弛緩ですね、伸展そして緩むっていうところがですね、わかる。 力が入るというのが分かるから、緩むというのが分かって、緩むということができるようになるということは、逆に力を自由に入れることができるということなので、これがね、片方だけにっていうのもまた違う。なので、健康っていうことの履き違いをしない、自分自身にとって何が健康なのか、要はウェルビーイングだったりですね、幸せだなっていうその幸福感、そして、あ、私ってここにいて、そして、今力を発揮できてるなとか、私ってここにいるなっていう感覚、それも感覚的なことなんで、それぞれの認識ですけれども、そういったことを感じれて、その土台の上に自己価値とかセルフイメージっていうのが、非常に関係してきているので、そこがね、あるかどうか、このあたりがね、複合的になって、自分っていうのを感じて幸せだと思ってるので、神経伸ばしたから、神経発達だけが全てではない。赤ちゃんの頃はかなりそこの要素が強いと思うので、まだ脳の発達っていうのが、未分化なところ、未発達なところがまだ多いので、土台を作っている最中だからこそ、動きっていうのがとても大切になる。なので逆にそこからスタートしているということは、私たちもそこをもう一回やり直すっていうところも、っていうのが、赤ちゃんの発達を通すとすごく理解できる。そして、いっぱいできたことも、神経は可逆性をよく言われますけど、交代することもあるので、行ったり来たり、行きつ戻りつなんだっていうことを、分かっておく。そうすると、そこで変なプレッシャーを感じて緊張状態に、体を入れるということもないのかなという。ただ私は運動の場面シーンに関わることも多くて、クライアントさんと話して、よくね、やらなかった自分というのも続けられなかったとかね、そういった自分をこうマイナスに捉える方もいますけれども、例えば、ね、10回を3セットするところを10回を2セットしかできなかったと、できないところに目を向けるのが得意なんですね、大概の方が。だからといって、楽観的がいいかと言われるとそうでもないかな。楽観的すぎると、種の生存としては死が近いかなと私は思うので、危険とリスクを、ね、察知できる能力が高い方が生き残られるんじゃないかなとも思ったりするので、そこもね、どっちがいいとは思いませんけど、そこを感じた上で、そんなに自分のことを否定しなくてもいいのかなっていうふうに思うんですね。だから0より1、これ事実なんで、使ったっていう事実なので、10が2セットだろうが、10が3セットだろうが、使ってる時間はあるわけで、それが体が答えてくれる、どれくらい答えてくれるかだけっていう事実。事実をどう受け止めて、事実の上に成り立つの、これしかできなかったは変えていけるんじゃないかなっていうふうに思います。事実なくして大丈夫大丈夫はただの楽観的なので、そこにゼロはゼロでしかないっていうことはありますよね。ただこうね、そのまま受け取って、そのままで、不要な感情を発生させることなく、そして、また変化を感じながら、そこにどんな探求心やどんなそこに小さな喜びがあるかっていうのを楽しみながら見ていけると、それが結果ね、大きな変化につながっていったりすることもあるのかなというふうに思います。今日はね、なんかね、トラウマとカルマと消化体の呼吸法って、最近毎日消化体の呼吸をやって、で30分ほど呼吸法の時間をですね、一緒にやっているので、パッと起きたんです。なぜ私たちはこれを続けているの？改めて。でもちろん未消化の感情エネルギーを消化するためにね、なんか教科書のように覚えてましたけれども、気づいちゃった。ね。腑に落ちたって感じかな。ただ、こういうことなんですね。体験と知識、知ってたけど、なるのは、何回も言ってたじゃんってね、その分かってる人は何回も言ってたじゃんってなるんですけど、その人にとっての腑に落ちる瞬間っていうのは、いつ来るか分かんないってことですね。だからこそやり続ける。 ラフに落ちるとかなり強いです。なのでそこまではね、私はその楽しみを知ってるので、そこまではなんかね、やりたいな、やりたいことはやりたい、気づきたいことは気づきたいみたいなところもありますけどね。なのでぜひね、その時のガンマ波バーンって出る瞬間を体験すると体はそれを覚えますので、ぜひぜひその喜びを体験して、いろんなことをですね、開花させていく方が増えるといいなというふうに思っています。ね、毎回ね、思うけど、この抽象度高いテーマね、覗きに来てくれる、聞きに来てくれる方が、本当に貴重だなと思います。聞いてくださった方、ありがとうございました。